火曜日の午後のカフェテラス。街角レポートのコーナーです。毎週火曜日はさっちゃんこと岡本幸子さんが担当です。早速呼んでみましょう。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。今日はいい天気ですね。
はい、今週も気持ちのいい小春日和で嬉しいです、
うん、はい。さあ、さっちゃん、今何が食べたいですか？
私、おでんが食べたい
今日は暖かいけど、それでもおでん。
実は私の主人がおでんが嫌いで、家でおでんが食べられないんですよ。
わかるわ。
なので、うん、なんかたまに出た時に買おうかなって思うんですけど、買って帰るとやっぱりね、またおでんの匂いが家に残ってしまうので、はい、なかなか食べられなくて。なんかダメなんですって。
あらら。洋風のおでんとかでもダメなのかな。
ダメですね、おでんは。
でもカツオ
大根が嫌いなんです。
なんか対策を考えてあげたい
よろしくお願いします、
は
い、
さてさて、今日はどちらにお邪魔しているんでしょうか？
はい、今日は小島町2丁目のもう田作りから歩いて2分ほどのところにあります、はい、神代寺短編恋愛小説実行委員会の事務局にお邪魔をしています。
はい、
神代寺では毎年この季節の風物詩第37回神代寺そば祭りが先週の24日の土曜日から始まっています、
うん、
お得に神代寺そば組合に加盟するお店を巡ることができるそば巡りが今年も行われています。そして今度の週末の12月の1日土曜日にはそば盛り観音供養祭とそば献句式が行われて、その日の1日と翌日の2日の日曜日には神代寺の境内でこの献上そばの提供ですとか物産展が行われるわけなんですが、
はい、
そば祭りの中ではもう今年もこちらも毎年の恒例になっています第14回短編恋愛小説神代寺恋物語の授賞式が今年も行われます。今年は1日の午後2時30分から行われまして、うん、いよいよ今年の受賞作が発表されることにな
りますね。
はい、なっています。ということで今日は神代寺短編恋愛小説実行委員の藤武雄さんにお話を伺っていきます。藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
藤さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
藤さん、いよいよ今週末が受賞式になりますけれども、はい、第14回はどのくらいの作品が集まったんでしょうか？
おかげさまで392作品の応募がありました、
はい。
調布市内だけでなく、まあ、近隣の地域もなんですが、ほぼ全国から応募いただいております、過去には海外からも応募いただいたケースがございます。
もうたくさんの方にもう周知されて、はい、もう今年もたくさんの作品が集まったわけなんですね。
ここ数年コンスタントに400作品程度の応募をいただいておりまして、だいぶ認知度が上がったものかなと思っております。
なんですね。さて、この作品たちなんですけれども、どのような審査で受賞作を選んでいかれたんでしょうか？は
い、第一次選考と第二次選考をさせていただいてます。で、第一次選考で、事前審査員による、選考いたしまして、20作品程度まで絞り込みをさせていただいてます。でその20作品ほどのものを第二次選考、最終の選考に、かけまして入選する6作品を決めております。
審査員の先生ももう著名な先生方であるんですけれども、はい、ご紹介いただけますか？はい、
村松智美先生、あと井上荒野先生、お二方は、直木賞作家でもございます、それと清原康政先生、日本ペンクラブの常務理事をされています。このお三方が最終審査員ということで、作品を選んでいただいています。
先生方も長年審査務められてますよね。
そうですね、ありがたいことです、はい、はい。
受賞式にも先生方いらっしゃるということなんですか？
はい、お越しいただいておりますので。
すごいですね。
はい、先生にお会いすることを楽しみしている、受賞、された方々もいらっしゃいます。
そうでしょうね。直接、はい、品評もいただける、
ね、機会もございますので、
はい、あ、嬉しいでしょうね、
はい。
そうですね、この深大寺恋元物語ですけれども、まあ、4000字以内という限られた文字数で深大寺地域を舞台にした物語が綴られていますけれども、はい、今年の作品の傾向というのがもしありましたら教えてください。
そうですね、昨年より、まあ、今年少しレベルアップしたかなという感を持っています。それと若い方からの応募の、傾向が見られるかなと。
増えてきている。
はい、多いですね。昨年も受賞者の中で16歳という方もいらっしゃいましたんで、
16歳が書く恋物語ですか。
はい、やはり若い方の感性が出てて、良い作品で仕上がってたかと思います。
なんですね、はい、先ほど受賞作は6作品というお話でしたけれども、はい、それぞれの賞を教えていただけますか。
はい、かしこまりました。賞は全部で5つなんですが、最優秀賞、その後は審査員特別賞、これが 2編選んでいます。調布市長賞、深大寺特別賞、深大寺そば組合賞となっております。で、最優秀賞には、賞金として10万円、審査員特別賞は、5万円となっています。で、調布市長賞、深大寺そば組合賞もそれぞれ、賞がございます。あと深大寺特別賞なんですが、岡本さん実は過去第2回深大寺特別賞の受賞者でいらっしゃって。
何
そうなん、
もう一度そこ何、さっちゃん応募したことあるんですか。
はい、私12年前の第2回に応募しまして、実は深大寺特別賞をいただいてるんです。
すごいじゃないですか。小説まで書けちゃうの。
いやちょっとそのご縁もあって、今回ちょっとこちらで中継させていただきたいなと思ったことも、もう本当に手前味噌で申し訳ないんですけれども。
いや、すごいことですよ。
はい、本当に当時は嬉しくて、もう今でも思い出深くて、やっぱりちょっと振り返るとやっぱ人生の転機のこの受賞が一つになったなっていうのがありまして。
さっちゃんが書いた恋物語読みたいですね。
はい、ぜひ読んでいただく機会がありますので、お伝えしますね。深大寺恋物語といえば受賞作品が収められた、ね、あったかな気持ちになれる素敵な表紙のデザインの作品集が、はいはい、前の年楽しみにされている方多いと思うんですけれども、はい、そちらに過去の作品載ってるんですよね。
はい、載ってます。昨年までの作品集は、販売しておりまして、市内では新興書店さん、あと深大寺ですね、あとネットでも購入は可能でございます。
それぞれ、第1回のものが、一つずつ毎年、はい、発売されてますので、よろしかったら手に取って
みることができる
過去に、はい、の作品をお読みください。
はい、
でこの作品集なんですけれども、デザインにもこだわられてるんですね。
はい、表紙を開けると、まあ、ハートの絵が出てくるような形になってまして、色も、手前どもの広報担当が、綺麗な色を選んでくださっているのと、あと、まあ、日本古来の色ですね、浅葱色とかそういう分かりやすい色を使って、毎週色を変えて発売をしております。
そうなんですね。今回の受賞作、まだ12月1日に発表されますけれども、今回の受賞作品集はいつぐらいに販売予定なんですか。はい、
来年のゴールデンウィークの頃に発売を開始したいと思っております。
それまでは、これまでの受賞作も楽しみながら、はい、読んでいただければと。はい、地元の方であれば、リアルな景色ですとか、街の様子を思い浮かべながら、ね、物語を楽しめるはずです。さて、今年の受賞式の話に戻りますけれども、12月1日土曜日の午後2時30分から行われるということですが、具体的には深大寺のどちらで行われるんですか。
はい、従来境内で取り行っていたのですが、ここ数年は、時期が寒いこともありまして、本堂に、場所を移させていただいております。まあ、その関係もありまして、一般の方々ちょっとなかなか見ることはできないのですが、ぜひ我こそはと思う方応募していただいて、ぜひ深大寺の中で受賞されていただきたいなと思っております。
受賞式の模様も受賞した方だけの思い出になるということなんですね。
特別な時間ですね。
ですね。 そしてまだ授賞式が終わっていないので気が早いんですけれども、来年はいよいよ第15回ということになりますが、はい、いつぐらいから公募の予定なんでしょうか。
公募の予定はだいたい例年通りというか、まあ、2月ぐらいから始めたいと思っています。
はい、ということでもう来年の2月と言いますと、もうあと2ヶ月ほどで次回の作品募集が始まってしまうということですね。ですのでぜひ応募してみたいという方はね、そろそろ準備ですか、もう執筆を始めていただければと思います。またあの調布 FM では毎週土曜日の朝8時から放送しているセラビの番組の中で朗読コーナーがありまして、パーソナリティの藤田京子さんがこれまでの受賞作品を朗読してご紹介していますので、ぜひこちらもお聞きください。では最後に藤さんからのラジオを聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、ぜひあのそば祭りにもお越しいただきたいのですが、まあ、立ち行きの方々にもこの本の存在を知っていただいて深大寺にお越しいただくというのが我々の願いでもございますので、ぜひあの深大寺調布含め発展に役に立てればいいなと思っております。よろしくお願いいたします。
藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は今週の1日土曜日に行われます深大寺そば祭りの中で行われる第14回短編恋愛小説深大寺恋物語受賞式についてお話を伺いました。ありがとうございました。
藤さん、ありがとうございました。さっちゃん、ありがとうございました。さっちゃんのまたもう一つ魅力も知ることができました。応募作品6作品は当日になるとわからないんですけれどもね、あの受賞者の方今から心待ちにその日をされていることと思います。皆さんもぜひ第15回の作品ね、応募してみていただきたいと思います。火曜日の、街角レポート担当はさっちゃんこと岡本幸子さんでした。次回の街角レポートはあさっての木曜日です。テッシーこと手島隼人さんが西つつじが丘のシェーラという毛糸の専門店、ワークショップなども行っている専門店を紹介してくれることになっています。以上、街角レポートのコーナーでした。